言われた通りにやっても目標成果に届かないというお悩みについてお話ししてみようと思います。メールいただいております。今までコンサルや塾、教材系などいろいろ試してきましたが、言われた通りにやっても目標成果に届かず、コンサルは状況が変わってきたから成果を思い通りにいかないんだよとか、教材にも言われた通りや教材も言われた通りにやっても準備段階でとある審査に通らなかったので、サポート期間中に通らない旨を伝えると、もっと詳しく知りたかったらさらにサポートするから金払えとか、うまくいかないこと続きです。そしてよく思うのが、教材系でその教材が作られた時と表記などが変わってしまっていて、こんな表記じゃないけどここどうしたらいいんだとか、言われた通りに進めたくても進めないことが多々あります。せっかちな性格なので、そこでつまずいてやる気が一旦落ちます。時間もお金も余裕もない中、スムーズにネットビジネスを進めていくのはこんなにも大変なのかと日々痛感しております、というメールですね。NB さん、ありがとうございます。これね、まずどの教材でとか、どういうコンサルでとか、それにも結構幅があるので、コンサルとかもやっぱ相性があって、教え方が上手い方とかそうじゃない方とか、あとすごく結果を出してるんだけど、本人はただ教え方が全然、その自分もよく分かってない、自分もなんで結果が出ているのか分かってないんだけれどみたいな、結構天才肌の方とかだと教え方がずれちゃうことが多かったりとか、逆に全然本当に自分全く稼げてないんだけれども、稼げてるふりしてコンサルとか募集してそっちでお金にしてる方もいるしと、本当千差万別っていうんですかね、ピンキリというか、いろいろなので一概にどうこうっていうことは言えないんですけれども、ただ一つなんか私が気になるとすると、このよく聞くフレーズなんですよ。言われた通りにやっていてもって、言われた通りにやってるつもりなのにって。でこれ私が今まで見てきた方の中っていうと、言われた通りにやってますっていう方のブログとか個別で拝見させていただくと、言われた通りにやっていないことが結構多いんですよ。で、ここの誤解の生まれやすさっていうのは、なんていうのかな、言葉通りに受け取る脳の方と、ニュアンスで受け取る方っていうのでも結構違ってきてたりとか、あと、言われた通りっていうのは、その文面通りに受け取って、例えば記事を毎日1日1記事書きましょうって言われたら、それを言われた通りやるんですよ。で、それ言われた通りですよね。だけど、その1日1記事を書きましょうっていう、なんで1日1記事なのかなっていう理由までちゃんと分かって、ブログを新規で立ち上げた時っていうのは、まだね、Google に認識されてないし、で、認識されてない時にどんなにいい記事を書いても、そのブログパワーがついてないと検索的にもね、上に上がりにくいけど、まずコツコツ1日1記事投稿して、ブログにパワーつけていって、 Google にもちゃんと認識されるようになっていって、そうすると徐々に上がってくるから、今例えば書いても、その全然県外30位40位とかの記事でも、それが内容が悪いわけではなくって、ブログパワーがついてないから今その順位だっていうこともあるから、それが1年後だったら全く同じぐらいの内容の記事でもポンと上位に出たりとかもやっぱあるんですよね。だから、まずは、1日1記事ちゃんと投稿して、ブログパワーをつけましょうっていう。で、そのためにはっていう、理屈があったりとかするんですけれども、そこすっ飛ばして、とにかく1日1記事っていう、そこだけを切り取ってしまうと、また違う方向に進んでっちゃったりとかすることもあるんですね。で、これは、なんていうのかな、言われた通りにやっているっていう、目標っていうか、なんていうのかな、目的と目標が違うというか、だから、やればいいわけではなくて、その、何でもどんなノウハウでもそうなんですけど、 なんでそれをやるのかなとか、どうしてこういう手順なのかなとか、どうしてこういうふうにやれって言われてるんだろうとか、どうしてこれよりもこっちの方がいいって言われてるんだろうっていう、それには一つ一つ必ずそうなっている理由や根拠があるので、そこを理解していくと、なんていうのかな、作業した、言われた通りにではなくて、言われた通りにやることが目的になってしまうんじゃなくって、この言われた通りにやることによってどうなるんだろうっていう、定めるゴールが変わってくるんですよね。伝わりにくいですよね、今の私の説明だと。だからこの下にもつながってくるんですけれども、その教材系でその教材が作られた時と表記なのが変わってしまっていて、こんな表記じゃないけどここどうしたらいいんだっていうのあるじゃないですか。でこれも全然特別なことではなくて、やっぱウェブの世界なので毎日変わってくわけですよ、いろんなところが。で全く同じ表示のままで作るのはまず無理だし、今日ね、例えば、ヤフーのメールアドレスの説明のか、手順をキャプチャとか撮って動画とかで説明を作ったとしても、ヤフー側が明日いきなりその画面を変えてくることだってあるわけですよ。で、それを毎日毎日そうやって変えていけるかって言ったら、作る側もそれは作っていけないから、でもそれは一緒で、車とかのナビとか地図も一緒で、ナビとかも私の今車のナビ、何年前のナビだろう。やっぱ、走ってても新しく道ができてたりとか、次のコンビニを右ですとか言われても、そこコンビニもうなかったりとかってあるんですよね。でも、その時に、ナビと違うから行けないってしちゃったら、無理じゃないですか。でも、なんとなく目指す方向が決まってれば、あ、これは今コンビニって言われてるのが他の建物になってるけど、とりあえずここを右ってことだなって。切れるじゃないですか、ハンドルを。だから東京から例えば北海道に向かってるって自分の目指すところがちゃんと分かっていれば、途中の道がちょっと違ってたりとか、間違ってたりとか、ここ通行止めになってたりとか、建物が変わってたりとかしても、まあしょうがないな、そういうこともあるよねって言って回り道したり、ちょっと一個違うとこ曲がったりとかしながらも、とりあえず上へ上へって向かっていくじゃないですか。で、それに対して、そこでつまずいてやる気が一旦落ちますっていうのも、そのナビの表示でコンビニって言われてたのに、コンビニじゃなくなってて、なんでコンビニじゃなくなってるんだって、落ち込んだりとかあんまみんなしないじゃないですか。次のマクドナルドを左ですとかってなっても、マック潰れてる、マック好きだったのにとか、いちいちそこでも凹まないじゃないですか。なんか、なんかマック潰れてんなとか、ここのガソリンスタンドもうなくなっちゃったんだなぐらいで進んでいくじゃないですか。で、やっぱもう本当にそのぐらいのことで、管理画面が変わろうが、説明が変わろうが、多分やるべきことはそこに登録しろってことであったりとか、そこからなんかを請求しろってことだったりとか、これをこうしてこういうふうに設定しろってことだったりとか、ゴールさえ分かっていれば、そこまでの手順は若干違ったとしても、そこで上がるも落ちるもなくって、もう一切感情は無だと思うんですよ。無。無。そこね、画面が違ったら、多少、面倒だなって思うことありますよ。何これ、ちょっと面倒。特に英語表記のサイトとか、いちいち翻訳面倒みたいな。うっかり間違えたらなんかちょっと ややこしくなりそうじゃないですか。ではありますけど、でも、それはもう全然仕方がないことだから、そこは全然一喜一憂することでもないし、なんかもう本当に無で進んでいくしかないと思うんですよ。このコンビニがなくなってたりとか、マックがなくなってたり、ガソリンスタンドがさら地になってたりとか、そのぐらいの感覚です。なので、なんかこだわらなくてもいいところにこだわるとやっぱり疲れちゃうと思うし、もうそういうもんなんだって、表記が変わってても、もうそれは無でいいんだっていう。そうにもうそこは割り切っちゃった方が、精神衛生上いろいろヘルシーなんじゃないかなと思います。なので、多分、これメールくださってる NB さん、すごく、生真面目というか、しっかり、一つ一つ丁寧にしていかなきゃっていう、すごく根っこが真面目な部分があって、私みたいに、まあ、わかんないけど、いや、適当でえい、みたいな。 じゃないからこそ疲れちゃうっていう、すごいそこは長所だと思うので、こうやって真面目な方がね、しっかり調べたリサーチして記事とか作るとすごくいい記事が出来上がるんじゃないかなと思いますから、その長所をぜひぜひ生かしていただくためにも、こんな入り口で、つまずいていたらもったいないですから、いつもの普段悩むことがあったら、その目の前のことじゃなくて、もうちょっと先に目線を向けて、見ていかれるといいんじゃないのかなと思います。多分その NB さんの長所っていうのは、今立ち止まってるところではなくて、もうちょっと先になって生かされていくところだと思うから、そこはつまずかずに、落ちずに、もう何か嫌なことがあっても、落ちる前の無。そこの無の段階で止めていただいて、あ、自分はここでつまずくべきレベルの人間じゃなくって、もうちょっと先に進んでからが僕の、私の、目標が活かせるところなんだっていうふうに切り替えて進んでいただくといいんじゃないのかなと思います。ということで、応援していますね。では、お疲れ様です。メールありがとうございました。